教えて坂の上先生。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や在宅、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂の上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂の上満税理士事務所。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、在宅からダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂の上先生のコーナーをお届けします。教えてくれるのは坂の上満税理士事務所所長、坂の上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどのような話題になりますでしょうか。
前回ですね、贈与の話をしたので、その贈与、のトラブルみたいなことをね、いくつかご紹介申し上げたいなと思ってますね。で、前回申し上げたのは、贈与っていうのは契約だよっていう話をしましたね。あげるよっていうのと、もらうよっていうのと、2つあってようやく契約だと。で、偏無託成契約っていうのがあってて、偏無っていうのは義務が片方にしかないのね、もらう方は義務がないでしょ、あげる方だけ片方だけ義務があって、託成、ね、両方の承諾があって成り立つ契約、偏無託成契約っていう話をしました。でですね、ちょっと契約っていうやつ、ちょっと堅苦しく考える傾向に普通はねあると思うので、
そうですね、
ちょっと契約っていうのはどういうふうに成立していくのかっていうことを少し考えたいと思いますね。で、契約っていうのは、贈契約という意味じゃなくて、広く一般に契約というと、3つほどその成立する要件がございます。1つは書面、契約書を交わす、そこに記名押印して、それぞれ分かってる内容だよっていうことで、交わすわけですね。これは書面契約、口頭でもいいですよ、あげるよ、もらうよ、ね、ください、あげます、そういう感じですよね、あと1個あるんですよ、
ほう、
書面、口頭、あともう一つが暗黙っていうのある、暗黙で成り立つ契約っていうのが実はある。
本当ですか。
実はこの暗黙の契約が一番多いと思いますね、おそらく、はい、これ桶谷さんもね、毎日のようにやってると思いますよ、暗黙による契約は。
暗黙の了解とかよく言いますよね。
そういう意味なんですけどね。
で、契約しちゃってるってことですか。
そう、契約してる。
お店に買いに行くときに、
そうお店に買いに行くでしょ、そしたら仮にですよ、車を買いに行くときに、結構単価が大きいものだから、売買契約書ってのを作りますね、で、本体いくら、オプションいくら、下取り者いくらで契約書交わしますね、お互いに判子をやるじゃないですか、あれは書面契約ですよね、もちろんあれはあれでいいんですよ、口頭契約っていうのは、例えば友達同士で、お前いいゴルフバッグ持っとるな、俺に売ってくれ、分かった、売ってやるよ、いくらいくらで、これ総意の同意がですね、口頭で確認できてるわけでしょ。
できてますね、
で、じゃあ俺はいくら払う、お前はそれを渡せ、この交換条約が条件がこう、やるわけですね、これが口頭、書面は作らないじゃないですか、口頭ですよ、暗黙っていうのは確かに物を売り買いをしたりもするんだけど、例えばコンビニ、スーパーでもいいですよ、カゴをね、ボーンと、いろいろな買いたいものを持ってって、レジにポンと置きました、これをください、いくらで売ってくださいって言いますか、そんな
言わないです、
わかりました、これをいくらで売ります、これをいくらで売ります、やらないでしょ。
やらないです。
置いたらピッピッピッ、いくらですって言うわけでしょ、あれ何をいくらで売るって言わないじゃないですか。
言わないです。
これはお互いに、買いに来たんだな、売りに売ってくれるんだなで、暗黙で了解してるからですよね。
なるほど。
これも契約なんでしょ、あれ売買契約なんです、売買契約なんです。
確かに、
うん、で贈与はどういう契約、今3つ申し上げたのやつのうち、うん、まあ、書面か口頭、はい、いずれかで成立をいたします、はい、暗黙はまあちょっとないと思いますね、
贈与、うん、ではない、
変務だからね、はい、お互いに義務あるわけじゃないから、うん、ちょっと暗黙はどうかなと思うんだけれども、うん、まあ、書面 もしくは口頭という話です、
はい、
で、トラブルをちょっと2つほど今回は申し上げますね、
はい、
1つ目はですね、贈与契約の撤回なんですよ。
はい、
あげるねもらうねって言ってたけど、うん、ちょっと都合悪くなったから、はい、あげられなくなっちゃったっていうやつ、
はい、
この撤回って言いますね、それ
撤回、
ね、契約したことをやめるっていうことですね、うん、で贈与契約は、はい、まあ、書面なくても口頭でも成立はするんだけど、はい、だ簡単に成立するんですよ。
簡単にできますよね、
うん、あげるよもらうよで、うんうん、もらうわけだからね、できるんだけど、はい、撤回についてはちょっとね難しいところがあるんですね。
ほう、
うん、で民法の方にね、いろいろこう贈与契約とか契約については書いてあるんだけど、はい、何百何十何度か忘れちゃったけれども、うん、贈与契約はですね、書面で行った場合は、はい、その撤回やめたっていうことはできません。できないのですよ。
書面でやめますって言っても無理ですか？
うん、できないんです。一回やっちゃうとダメですね。
そうなんですね。
と民法に書いてありますので
、うん。
で同じ条文にですね、はい、もう一つですね、
はい、
対象物、このあげるよもらうよっていうこと、はい、対象物ね、
はい、
あげるもの、うんうん、これを引き渡してしまったあとは撤回ができません。
へ、
まあ、これ当たり前かなって思うでしょ、
うん、はい、
ね、まあ、これ同じ条文に書いてあって、書面は、うん、書面で書かなかった場合は撤回ができますって書いてありますよ。だから逆を言うと、書面のようなの場合はできないってことでしょ。
そうですね。
でもう一つは対象物を引き渡してしまった後はっていうふうに言ったけれども、はい、その贈与の履行後は撤回できませんって書いてあります、ね、履行しちゃった後、
はい、
だから上げちゃった後っていう意味ですよね、うんうん、なんだけど、まあ、対象物を引き渡してしまった後は撤回できないっていうのは当たり前かもわからないんだけれども、うん、じゃあ税金の話をちょっとしますね、うん、
はい、
そしたら、こんなもん贈与じゃない、普通にね、まあ、贈与じゃかかるのは贈与じゃない、なの実はないんだけど、うん、まあ、一般にその簡単にやっちゃうじゃないですか、
はい、
ね、で、あげちゃいました、うん、で、そのあげた人がまあ使ってしまってね、はい、これは俺のもんだってことをみんな認識していますという状況になってしまいます、はい、そうしたら後になってから、贈与税の申告が必要ですっていう話が来たとしますね、はい、いや、俺贈与税がかかるんだったら、うん、もらうんじゃなかったわと、
はい、
俺返すわっていう人がいますよね、
はいはい、
贈与税はもらった人が払うやつだから、
はい、
ね、それはできまへんでっていう話ですよ。だってもらっちゃったらもうできないんだから、撤回できないんだから。
あ、そっか、
これ税法じゃなくて民法の話ですよ。民法の話、民法でできなくなってるんだから、一回もらっちゃったら、うん、あ、もう贈与、もう贈与がね成立してますねと、
うん、
で撤回できませんよと、だから税金も後からねついて回るって話ですね。
確か、はい、でちゃんと確認してもらわないとダメですね。
というか、うん、だから贈与契約というのは口頭でも簡単に成立するから気をつけなきゃいけないです。簡単に成立するから気をつけなきゃいけないです、はい、そういう話なんですよ。まあ、まあそうですね、例えば不動産とかでも何でもいいんだけれども、
うん、
登記登録制度があるもの、車でもそうですよね、登録制度あるじゃないですか、はい、ああいったものは非常にね、目をつけられやすいと言いますかね、
うん、
もうグーの根も出ないようなことがよくありますのでね、まあ、ちょっと気をつけておきたいところかな。じゃあもしね、
はい、
俺返すわって返したらどうなると思います、
は
い、
返すわって返したらまたもらった人が、
そう、逆贈与になっちゃうんですよ。わかります、
うんうん、
1回目もらった人が、はい、あ、俺そんなんだったらいらんわ、うん、でも本当はこれ贈与貸されるんですよ、この人に、
はいはいはい、
俺いらんわってまた返すでしょ、
はい、
うん、返したんがあんならええでってもらってしまうと、今度また、往復の往復の服ですか、うん、
また
そういう贈与になっちゃう、うん、そういう贈与になっちゃう、二重贈与になっちゃう、ダブルパッチやらない方がいいですよ。
本当ですね、
登記登録のあるものは特に、
しかも口頭で簡単にできちゃうからもっと怖いですよね。
そうなん
です。じゃあここしっかり意識しないと、
うん、まあ、登記登録はね、うん、書面が必要なので、
はい、
まあ、口頭でっていうのはないけれども、
うん、
でも書面で行った場合撤回できないでしょ、
はい、
だ結構ねこの辺は厳密にやっておかないと、
うん、
後でトラブルが起こるんでしょうね。まあ、そういうことで民法の方ではそのように、規定されていて、
うん、
税法の方もその民法に倣って取り扱いがされているということになりますね。はい、で贈与契約の2つ目のトラブルですね、はい、これね一体言わないって言われます。
一体言わない、
うん、だって口頭で成立するでしょ、
はい、
ね、 あげる井戸田の時何時何分何秒っていうそういう子供の時のねああいう水かけ論になっちゃうことがあるんですよ。
はいはい、
ね、で行動で成立するから、うん、あげるよって言ったのか言わなかったのかっていうことで水かけになることありますね。はい、あとね、うん、行動で撤回しようとすると、
はい、
だって行動すれば物を引き渡す前は撤回できるでしょ、
はい、
ね、行動で撤回できるっていうふうになっちゃうと、うん、あげるのをやめたと言ったのかどうだろうか。
ほう、
俺この前やめるって言うたねんて、いや聞いとらん俺はくれっていう話になるかもしれないでしょ。だこの成立の時と撤回の時と一体言わないっていうのはあるっていう話、ね、まあ、これは税金とかはねまた違う話になっちゃうんだけど、それでまたいろいろね、トラブルが起こってしまうという話ですよね。
なるほど。
だ贈与っていうのはそのお金のねやり取りがないので、非常にその実態がね本当にあったのかないのかっていうのが分かりにくいので、まあちょっとしたものでもね、あれは取っとくといいですよ。書面に即といいですね。で必ず書面にはその契約した日付を必ず入れてくださいね。それがないと契約にはならないと思いますね。いつあったのかっていうのね。で書面のね、どんなもんでもそうなんだけど、どんなもんでも書面のその最大の弱点、
はい、
書面のいいところっていうのは一体はないにならないっていうのと、その内容については当事者とはおろか第三者にもその内容が分かるようになってる。でこれは非常に大きな利点なんだけど、一つだけね非常に大きな欠点があるんですよ。それはね、いつ作成されたものか分からないっていう話なんですよ。
はいはいはい。
どんな書面でもそうなんだけど、確かに平成24年6月13日と書いてあるのだけど、嘘かもしれないじゃん。
確かに、
ね、後から6月13日って書いたのかもしれないでしょ、はい、だからそこだけはね分かんない。でもこの日付ってのは非常に大事でしょ。
大事です
ね、はい、例えば相続の場合だったら、はい、亡くなったのが先だったのか亡くなった後がね、だったのか、はい、遡って作ったのか遡らないで作ったのか分かんないでしょ、
はい、
そうするその書面の欠点をね補うために、はい、確定日付っていう制度が我が国にはあります。
確定日付、
はい、
はい、
あのなんて言うんですか、公平な第三者が、はい、この書面はこの日にあったっていうことを証明するのがいくつかあるんですね。
なるほど、
うん、まずは役所が押した受領印、
はい、
あれ確定日付です。
はい、
だから出無所でもいいですよ、うん、役所が、はい、この書類受け取りましてポーンと落ちてと、その瞬間に提出したものは公文書になるわけだけど、
はいはい、
その公文書になった日付っていうのはその受領印を押した日だから必ず確定日付です。これ裁判所も出ても、はい、この日にあったんだよ、この日に出されたんだよということはもうこれ覆りませんね。でもう一つはですね、公証役場さんの確定日付ですね、
はいはい、
まあ、1通700円でやってくれますけど、
はいはい、
高岡にも駅前にね、公証役場さんありますけれども、あそこに持ち込んで確定日付お願いしますってやると、はいはいはい、700円でやってくれますね。でその内容が正しいかどうかはまた別ですよ。この日にあったんだよということを証明するのは内容、あの確定日付ですから、これはよく我々もね、不動産のあれとかお金の貸し借りの契約書を作るときに、いつから利息を計算しなきゃいけないとか、いつ引き渡しをしなきゃいけないとか、いつ契約をするとか非常に重要になるので、まあ、そういう確定日付を取ることはありますね。最後に、内容証明の
内容証明、
郵便局で内容証明っていう、はい、郵便あります、
はいはい、
その書いた内容について、郵便局が証明をしてくれるっていうですね、はい、あれの受付日付、これも昔はあの郵便局の消印が内容日付だ、あの確定日付だったんだけど、ちょっと今民営化しちゃったので、
はいはい、
その確定日付のその特別な資格を持った人がいて、その人たちがねっていう話になっちゃいましたけどね、まあ今はそんな感じで、いつ言うたり、いやこの日言うたり、いや俺そんなもん書いとらんっていう話であれば、まあ確定日付とかそういうことをね、まあ一つ取っておくのも一つかなというふうに思いますね。はい、
もっと坂上先生に相談したい方はまずはお電話でお問い合わせください。電話番号は0766-28-9583 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。